歴代史第一の18章ですね。歴代史第一の18章ですね。ダビデがエルサレムに神の箱を持っていき、そしてレビ人に神の箱の前で賛美をしなさいというそのような命令を出し、そしてしばらくしてからこの神の家を建てたい、神殿を建てたいことをナタンを通して言ったところ、神がお前はダメだと、でも私はお前の家、家系を建てる、ダビデ王朝を建てるよという約束を与えられたわけなんですね。そして18章からはダビデが周囲のイスラエルの国々、イスラエルの周囲の国々、周りの国々を制圧していく、制していく歴史を見ていきます。で、ここで大事なのは、17章の9節で神様が与えられた約束なんですね。17節の9節を見てください。私が私の民、イスラエルのために、一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはないという神様の約束があって、でそれが何かと言ったら、獅子の時代から始まっていたイスラエルを脅かす敵どもが、いなくなるよという約束なんですね。そこで18章はそれまでイスラエルを、この脅かしていたその周りの国々をダビデが制圧し、そしてイスラエルに貢ぎを納める、あるいはしもべとなるようになっていくところを見ていきます。主がダビデにその勝利を与えてくださる。そしてキリストにあって私たちにも勝利を与えてくださる。ということをですね、見ていくことができます。一節、その後ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。ペリシテ人を屈服させました。ペリシテ人が長年の敵で、シシ記ではサムソンが、サムエル記ではサウルもダビデもずっとペリシテ人と戦い、覚えてますか？ダビデがエルサレムの王となった、イスラエルの王となった時に、レファイムの谷からエルサレムに戦いを挑んできたけれども、打ち勝つことができたということです。で、ここで一節で注目しなければならないのは、今度は防衛しているのではなくて、今度はオフェンシブ、攻勢、その、ペリシテ人の町々にまで行っている、ガテをはじめとする町々にまで行って、そしてその彼らを屈服させているというのが、これまでになかった大きなこの逆転なんですね。で、次に、彼はモアブを撃ったとき、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。はい、今地理を頭に思い浮かべてください。イスラエルの地図ですが、ペリシテはイスラエルの、地中海でも南の方の地中海沿岸です。西ですね。で、そこのペリシテ人と正反対のところにいる、つまり視界の向こう側、東にいるのがモアブになりますですね。そのモアブもこのダビデのしもべとなりました。で、次に、ダビデはゾバの王ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきたとき、ハマテに出て彼を撃った。ダビデは彼から戦車1000、騎兵7000、歩兵2万を撃った。ダビデは戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。ダマスコのアラムがゾバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。 アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ペリシテが西、そしてモアブが東、そして今出てきたのは北です。で、このユーフラテス流域にやってきたという言葉がありますけれども、これが神様がアブラハムに当初与えられた所有の約束、エジプトの川からユーフラテスまでという約束と同じその領域が書かれているわけなんです。で、このツォバの王に対してですね、そして今度はアラムがやってきた。アラムというのは今シリアですね、あの今のシリアですよ、あの今大きな問題になっているシリアとの古代名がアラムですけれども、で、彼らを制圧することができました。で、馬の筋を切っています。で、これはどういうことを表しているかといったら、馬に頼らないよということを表します。今で言ったら戦車であるとか、その高性能な戦闘機であるとか、あるいは核兵器って言ってもいいかもしれませんが、いわゆる国が頼るその武力でありますが、それを切ってって、主の皆によってのみ私は勝利をするんだということを象徴的に表しているわけなんです。私たちも世のものに頼るのではなくて、キリストの皆に頼っていくわけなんですね。で、これで北の領域をイスラエルの勢力圏内に取り組むことができ、そして続けて北で起こった話です。ダビデはハダデゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダデゼルの町ティブハテとクンから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱および聖堂の器を作った。ハマテの王トウはダビデがツォバの王ハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでその子ハドラムをダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトウに戦いを挑んでいたからである。トウは金銀聖堂のすべての器を贈り物とした。ダビデ王はそれをもまた彼がすべての異邦の民、すなわちエドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレク人のところから運んできた銀や金とともに主に聖別して捧げたと。今北の勢力に打ち勝っている時、また他の国々に征服した時に、分取り物の金銀や聖堂を将来の主の宮のために聖別して捧げていることが強調されているのに気づいたでしょうかですね。北の国で戦わなかった王がいて、そのハマテの王トウという人なんですが、やはり彼は平和裏にダビデとこの接している、ダビデと平和条約を結ぶというか、けれどもやはり贈り物を持ってっているわけなんです。で、この贈り物を持っていくことによって、ダビデに自らを従わせている姿勢を見せています。この貢ぎ物とか贈り物っていうのは、なんていうのかな。ちょっと昔の歴史を考えてください。貢ぐっていうときに、平和を保つためなんですが、私たちがあなたの下に行きますよっていうことを表してるわけですよ。ですね。で、このことによって、ダビデがのところに金や銀や聖堂が集まってきたんですが、もっぱらダビデは主の宮のためにこれを用いていくことになるわけなんですね。聖別する、神様のものだけにしていくということであるわけなんですよ。これが私たちのあるべき姿。神様が祝福をされた、そしてその祝福をすべて神様のものであるという表明として捧げ物をしていくわけなんです。あるいは自分自身を捧げていくということですね。またツェルヤの子アブシャイは塩の谷でエドム人1万8000を撃ち殺した。彼はエドムに守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデ の行く先々で彼に勝利を与えたですね。今度は視界の南です。イスラエルの南にエドムという長年の敵がいましたけれども、ダビデがこれを制しました。で、大事な言葉はですね、これ繰り返し出ているのが、主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。6節にあったのがこれ2回目ですね。ここにもあります。勝利を与えられた。どうか私たちがキリストにあって一つ一つが勝利をしていく生活となることを願ってやみませんですね。自分にはできない課題があります。でもヤコブの手紙の中に、あなた方に願いが叶えられないのは祈らなかった、願わなかったからだって書いてあるんですね。祈らなかったからだよ。私たちが主の御前にへり下って出ていき、そして祈っていき、御言葉によって一つ一つを勝利していく。そしたらここにある行く先々で勝利が与えられる。これが叶えられます。でダビデはイスラエルの全部を治め、その民の、全ての者に正しい裁きを行った。セリアの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは初期、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは王の側近の者であった。このように周りの国々を制することができ、で今度はイスラエル国内をきちんと正しく裁いていたんだということが書いてある。素晴らしいですね。正しい裁きを行ったということが強調されています。正義があったんだ。そしてここで側近が列挙されてますけれども、ヨアブがですね、15節のヨアブが一番初めに出てきています。19章にも彼の活躍が書いてあり、そして20章にも書いてあり、21章にもダビデに進言するヨアブの姿があります。では次に19章に入ります。その後、この後、アモン人の子、王、ナハシュが死に、その子が代わって、王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだからと考えた。そこでダビデは使者を送って彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハヌンに悔やみを言うため彼のもとアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの示唆をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ、覆し、探るために、彼の家来たちがあなた方のところに来たのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。という内容です。ここで周囲の敵の中にアモン人がさらに加えられて、そのアモン人の戦いが、かなり、なんていうんですかね、苦戦したわけですね。で、ナハシュなんですが、このアモン人の王ナハシュ、実はイスラエルの王が建てられた時の初めの戦いがナハシュとの戦いでした。サウルが王として任命を受けたその後で、ヤベシュギルヤデか、ヨルダン川の、この東にある町、北ヨルダンの方ですね、そこにいる人たちを、虐げていくナハシュに対して神の霊がサウルに臨み、このヤベシュギルアデの人たちを解放することが できたわけなんです。で、ダビデがナハシュが真実を尽くしてくれたと言っているんですが、おそらくはサウルがダビデを追っているときにダビデの周りにもう軍隊ができていったわけなんですよね。覚えてますか？まだ王となる前から多くの者たちが集まっていました。で、その時にナハシュはおそらくはダビデとは戦いを交えないということをこのもうすでに決めていてくれていたんだと思うんですね。で、自分が王となり本当にこのその時に戦いを挑まなくてくれて助かったと、真実を尽くしてくれたと。で、その息子にハヌンにそのお返しをすることを考えていたんですが、このような形であしらったわけなんです。で、6節、アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀1000タラントを送って、アラムナハライムと、アラムマーカとソバトから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに戦車3万2000台とマーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきてメデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり戦に臨もうと出てきたですね。午前にお話ししましたように傭兵を雇った。アラム、先ほどですね、アラムは戦ったのに負けてしまったということがあったんですけれども、このアモン人を機会にしてこともあろうにまた戦いを挑んでいるわけですね。傭兵という形でありますけれども、で、アラム・ナハライムというとヤコブが母のリベカの、この故郷のところですね、そっちの方に行って アラム・ナハライムというところに行って、でそして、このお嫁さんをもらったわけですよね。そして戻ってきたと。で、シリアの北部になるわけですね。で、そこから傭兵を雇い、そしてメデバ、視界のちょっと上のところに、ある町ですが、視界のちょっとそうです、ね、上の方ですね、のある町ですが、そこに陣を敷き、で次で、アモンは今のヨルダンの首都アンマン、わかりますか？あれが、このアモン人の首都です。ラバと呼ばれます。ですか？今でも遺跡が残っていますが、そこにこの、籠城していたというか、そこから出てきたわけですね。で、8節、ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て町の入り口に戦いの備えをした。共に来た王たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託してアモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければお前が私を救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら私がお前を救おう。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブと彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、彼らもまたヨアブの兄弟アブシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはエルサレムに帰ったと、いうことで、これが午前礼拝にお話しした、我々、この全力を尽くそう、主は御心にかなうことをされるですね。ぜひですね、午前にいらっしゃらなかった方は、後で、ウェブサイトの音声メッセージを聞いてくださいですね。とても大事な、この言葉であります。で、神様が、この戦いを成功させてくださいましたが、次に16節で、アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、使いを送り、川向こうのアラムを連れ出した。ハダデエゼルの将軍ショファクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車、兵7000と歩兵4万を送り、将軍諸伯を殺したと。 誇るってなんか生贄にするっていう感じに訳されてますけれども、まさに神への生贄ですよね。戦って彼らを殺しました。でハダデエゼルのしもべたちは彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと和を講じ彼のしもべとなった。アラムはこれからもアモン人を救おうとは思わなかった。これでこの彼らの反抗する意思をくじきました、ね、でアラムはもう脅威とはならなくなったわけなんです。で残りはアモン人ですね。いいですか。アモン人は自分の町ラバに戻ったんです。でそこにいるアモン人をこの反抗しているので、攻略しなければいけないというのがこの20章に書いてあります。年が改まり王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムに留まっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ダビデが彼らの王の冠をその頭から取ったとき、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたこの町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石のこぎりや鉄のつるはしや斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰ったということで、ようやくこれでアラムが屈服したわけです。まあ戦いの内容を見ますと、一節に年が改まりとありますけれども、これは冬が過ぎてというような意味合いがあるんですね。冬に当地の人たちは戦いません。理由は冬は雨季だからです。雨が降るとぬかるんで馬も動かせないわ、人も歩兵たちも歩けないわ、ということなので一旦休戦します。それから春の時期になってこの王たちが出陣する頃でありますよね。そしてヨアブが最後の仕事をするわけなんですね。でここでこのここの話ですね、サムエル記を見ますと、あの有名なダビデがバテシバのその裸を見て人を送って呼んで寝て妊娠させて、その夫のウリアをこの殺す命令を出した話が入ってるんですね。実はこの20章の1節の前半と後半との間にこのサムエル記の話が入っています。で、あのウリアが死んだのはこのラバの城壁のに近づきすぎて、それで撃たれて死んだんですね。で、なんでこの話が出てこないのかというのが、実はミソなんです。ですか？歴代史の著者にとって、もうこれはすでに知られた話であり、また歴代史の著者はこの書を記しているのに、単に無目的に歴史をこの書き記している書き連ねているわけではないんですね。明確な目的があるんですよ。で、先ほど言ったように周囲の敵から守られて安住してすることができるようになって、それで主がご自分が住まわれるところを定められる、つまりエルサレムに神殿が建てられるという話に歴代史は持ってっているんですね。その出来事を中心軸としてこの、話の流れを書き記しているのがこの歴代史であり、それであえてもう基地のもうすでに知られたこのダビデのこの罪の話は出てこない。で、実は21章からはサムエル記では それほど強調されていなかったダビデの、私たちもあんまり強調しない罪をですね、取り扱っていきます。ですから、それは21章になってから話しますけれども、で次に、その後ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こり、その時フシャ人シベカイはラファの子孫の一人シパイを撃ち殺した。こうして彼らは征服された。またペリシテ人との戦いがあった時、ヤイルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラクミを撃ち殺した。ラクミの槍の柄は、旗折りの巻棒のようであった。さらにガテで戦いがあった時、そこに指が6本ずつ24本ある背の高い男がいた。彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。これらはガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。ということで、最後に記されているのが、このペリシテ人との戦いでも、巨人との戦いなんですね。ダビデがゴリアテを少年の時に撃ち殺しましたが、その兄弟がまだ生き残っていた。またそれ系統の巨人たちが生き残っていて、ダビデ本人ならず、ダビデの部下たちが勇敢に勇猛にその巨人と戦い、撃ち殺していきました。そしてこれはある意味でイスラエルの王として大きな大きな分岐点を迎えた。なぜかと言ったら、サウルは誰によって殺されたか覚えてますか？ペリシテ人によって殺されたんですよ。ですね。そのペリシテ人によって殺されたところから始まって、ついにペリシテ人の方を撃ち殺すことができたわけなんです。でこれをもってイスラエルが、なんて言ったらいいかな、本当にイスラエルとして生きていけるようになっていった。どうですか、私たちも同じじゃないでしょうか。大きな失敗がある、負い目がある、自分はここのところはずっと自分の人生の中で克服できない、でもクリスチャンとしては何としてもぜひぜひ克服したい、そういうチャレンジがあるわけなんですよね。でイスラエルがこういうふうに長年にかけて本当に戦い続けて、その時に勝利を収めたけど、まだやってくる、まだやってくるという、そしてついにそれを終えることができた。ようやく安住できる。私たちも願っていいんですよ。願っていいわけです。そして21章です。実は今日の学びは18章から20章までは前座と言ってもいいかもしれませんが、先ほど話しましたように、ダビデの罪というと、まあ、質問してもいいですけども、もうでも分かってますよね。もうさっき話しちゃったから、私が姦淫と殺人ってすぐ出てくるじゃないですかね。けれども実はそれとは異なる、いや実に見づらい罪、高ぶりの罪ですね。これが歴代史の著者が焦点を当てていることが21章で明確に分かります。なんでこの18章19章20章で戦って成功していったのを見せてきたのかが分かる。次1節ご覧ください。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたと、こうなるわけなんです。で、この具体的にヨアブが数えたんですが、この兵士の数を数えていったんですよね。数々の勝利を神が与えてくださった、主が与えてくださった、ペリシテ、モアブ、エドム、アラム、アモンに打ち勝つようにしてくださった、その成功こそがダビデがサタンの誘いに引き込まれてった原因となりました。で、この人口調査、なんでこれが罪なのっていうことじゃないですか。ね、これがミソなんですよ。 ですか、人口調査そのものが悪いものではないんですが、人口調査をすることは特にその国民を王が自分のものとする意味合いが強いものなんですね。覚えてるでしょうか。新約時代、ローマ皇帝が全世界に住民登録を課した時のことですけれども、妊娠して臨月になっていたマリアをして、ベツレヘムに、夫の故郷のベツレヘムに連れて行かせなければいけない、そういう過酷なもの。で、理由は単に皇帝のエゴを満たすだけなんです。そのために全世界の住民をもう文句なしに動かせる。どんな状況があっても動かせるという、それを楽しみにしてるんですよ。これが専制君主って言っておかしくないですよね。で、私たちね、日本の国をね、感謝しなきゃいけない。ね、いつもなんか、そういう話をしてるんですけれども。住民登録するってね、住民票抜きますって言って引っ越して次の行くところの役所に住民票を入れればいいわけでしょ。これは数少ない国々でできるんですよ。だからローマ時代はローマの市民っていうのは特権でした、ね、ある地域に住んであるところに入れるっていうこと、それはもう特権なんですね。移動の自由っていうのはまずないんですよ。そしてもう命じられたら自分も動かなきゃいけない。どうですか、あなたの住居はこれからあそこになりますって政府から言われたらどうですか。ものすごい、もう半原発運動なんてもうビビたるようなですね、もう100万人単位のデモが起こると思うんです、日本では。そんなことしたら政府が、そうですよね。でもそれをものの見事にやってたのがあのローマ時代。そしてそれが当時は人口調査というのが用いられていて、なんとそれをダビデがやってしまったというのがここでのストーリーなんですね。で、特にイスラエルがこれをするということがアウトなんですよ。ダメなんですよ。出エジプト記の30章の12節に、あなたがイスラエルの登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。主がイスラエルの民を登録するわけなんですよ。所有するわけなんですよ。ダビデの所有じゃないんですよ。すべての教会の指導者とかこのクリスチャンの間の交わりというのは誰の所有でもないんですよ。 LCF は私の所有じゃないんですよ。キリストの所有なんですよ。ですね。で、ダビデがこの列王記の第1の14章の2節に、自分をそうだったというのを知ってたんですね。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知ったと、このように言っています。で、ここがいいですか、大事ですよ、いいですか。18章から20章まで見てて、神がダビデに行く先々で勝利を与えられ、ダビデを本当に高くしてくださって、これが神様のダビデに対する恵みなんですよね。その恵みを今度は自分のものにしていこうとする誘惑があるわけなんです。神は神の子供として私たちをキリストにあって選んでくださった。これ大きな特権ですね。この引き上げを神様がしたいと願っている。だってもともと神の形に作られたんですよ。人は神の形に作られたんですよ。地を支配せよというふうに作られたんですよ。だから祝福したい、引き上げたい、本当に豊かにさせたいというのが神様の願いであって、ところがけれどもそれはあくまでも人が神のものになっているということ、人が神に服従しているということ、人が本当に神に完全に依拠しているということ、すべてのものは神なんだというところに乗っ取っていること、神から独立することは一切ないんですよ。ところが神から独立しようとした人が世の初めにいたんですね。誰ですか？悪魔です。 彼は最高級の天使でした。その栄光と美はもう極みに達していたと聖書にエゼキエル書に書いてあります。で、彼は神のようになろうとしたんです。神から与えられて神に一番近いところにいたものが神から独立して神のものになる、神と同じようになろうと、自分は神、自分のもの、自分全部自分のものに、なんていうかな、その自分に与えられているものを自分のものにしたい、これですね。で、これが聖書が言っている高ぶりですね。誰がまず高ぶったのか、悪魔が高ぶったんです。そして悪魔がエデンの外で、神がそんなこと言ったんですかって、これを食べたら何て言ってます、あなたも神のように賢くなるよ。これが高ぶりが堕落した始まりなんですね。ある人の話、まあ、ここを学んでいたときに、まあ、あの注釈書に出てたんですけど、僕もドキッとしてですね、怖くなったんですけれども、ある人がですね、その友人が伝道者になったんです。で、自分の町の近くで大きな伝道集会をその友人が開いたので、彼を招いたんですね。で、力強い福音説教をし、多くの人が前に出て、決心をしたんです。で、たくさんの人が列を作って彼に祈ってもらえるように並んで、で、友人もですね、まあ、その本人もその友人に会うためにそこに並んでいたんですね。で、自分の番になりました。そしたらその伝道師がこう言ったんです。僕そんなに悪くなかったでしょって。わかります？これね、うまく訳せないんですけども、パフォーマンスそんな悪くなかったでしょっていう、そういう意味ですよ。よくできたでしょ。でもそれをもうちょっと控えめに、いや悪くはなかったよねっていう言い方でしてるわけなんです。で、ものすごい、もうあの本人は嫌悪感と、もう気持ち悪くなったというふうに、まあ、書いてある文章を見て怖いって思いました。神が起こしてくださったものすごい素晴らしい救いの働き、これのちょっとお裾分けでももらいましょう、ね、ちょこっとだけもらおう。怖い。聖神が祝福してくださっているときに、このダビデと同じようにサタンが誘い込むんだなということなんですね。で、興味深いのは、おそらくこの学びの後に出てくるであろう質問に前もって答えますとですね、第二サムエル記の24章では主が人口調査をさせなさいと言っているんですね。で、こっちはサタンなんですよ。で、ここも大事で、いいですか、これ矛盾しないんですね。ダビデが自分の自分の欲に引き寄せられてサタンの誘いに乗って、それで行ったんですね。それ、自慢したいという肉をサタンが刺激し、人口調査をするように引き込んで、それでダビデはこれ絶対するってもう決めちゃったんですよ。どうですか皆さん、あの、まあ、私自分の罪を犯してしまった時のことを思うとですね、やっぱりもうこの欲に引き寄せられて罪を犯す時って、もうこれ絶対するよと、誰に言われてもやっぱするよって決め込んじゃうじゃないですか。もう止まらないっていうかですよね。で、そのようにダビデがなって、で、後でヨアブがね説得するんだけど、やっぱダビデは解き伏せるんですよ。で、そのようにもう決めてしまったので、神は決して自由意志をその犯す方、無理強いさせる方ではないので、ならばやってみなさいという今の口調が大事ですね。ならばやってみなさい、怒りを込めたやりなさいということなんです。で、これ以前バラムがそうだったんです。覚えてますか、あの話は。このバラク王、バラクの王がですね、モアブの王バラクがですね、その東に住んでいるバラムを雇ってイスラエルを呪うようにしようとしたんですけども、バラムは主に伺います、主に聞きますというふうに言ったわけですね。で、それで、ダメだというふうに神様が言って答えて、ダメですよって答えたら、 引き返したんだけど、今度はお金をたくさん持ってきて、よろしくお願いしますと言ってきたんです。で、今度祈ったら、今度神様が行きなさいってこう言ったんですよ。で、行ったら次に出てくる言葉は、主が怒りを燃やして、主の使いが出てきて、抜き身の剣、わかりますね、もう抜いてしまった剣を持って通りに立ちはだかって、バラムを殺そうとしていたという話が載ってるんです。これも同じなんです。行きなさいと言っているのは、もう自分で行くと決めているから、神様がならば私はこのことに対する裁きを行うよという、この意味も含めて、それで行きなさいとこう言ってるんですね。で、ここも同じです。それで2節、ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないでしょうか。なぜ我が君はそんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対して罪があるものとなられるのですか。主は、王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルは剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとをその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからであると。はい、このようにしてヨアブがやめていただけないでしょうかとこう進言したわけですけれども、ダビデがもう本当に解き伏せたわけですね。ベールシェバからダンに至るまでと書いてますが、これは全イスラエルの意味です。あの南のベールシェバからダンが一番北ですけれども、で、ね、ヨアブが説得してるんですよ。間違ってますよと、王様と。見た目を何より100倍も増してくださいますように。そうですね、神様はイスラエルを祝福するって決めておられます。あの星の数のようにですね、海の砂のように本当に多くすると決めておられます。で、これからもですね、ダビデに仕えていきますよ私たちはと。なんでそこでおかしいじゃないですかということをヨアブが言ったんですね。でも王が説き伏せて、で、彼の小さな抵抗がこの6節にあるんですよね。レビとベニヤミンはこれ意味嫌ったってありますけど、おそらくはなんでレビなのかと言ったら、もうレビこそ神のものになってるわけですよ。彼らには相続地がないんです。その代わり神様の神殿のそばで、神様の幕屋のそばで仕えていく者たちとして定められているわけです。もう神のものなんです。これまでも王様、あなたはそれを自分のものにしたいんですかということと、あとベニヤミンは、おそらくはベニヤミンはサウルのことを考えたと思います。サウルを退けて王をダビデにしたわけなんですよ。これは全部神がしてくださったんですよ。そしてダビデ自身もサウル家に対してはずっと恵みを施していた。にもかかわらずベニヤミン、もうこれはもう嫌ですよ私は、というヨアブの抵抗であったと思われます。で、次にですね、この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。次に預言者が来て、先見者が来てですね、告げに来るわけですよ。あのダビデの罪についてですね、ダビデが他の箇所で神の御心にかなった人って呼ばれてます。神の心にかなった人だ。で、このような記述を読むと、 なんで神様の心にかなった人と彼が言われる筋合いがあるのかと。多くの人が他の罪についてもダビデのそのことを取り上げて、その過ちを批判し、また批評します。でも神はダビデをそう見ておられるんです。もう列王記で私たち学びました。ダビデのように歩んだか歩まなかったかで、ユダの王様はその良いか悪いかを定めるその正しい基準にさえなっていた。ここすごい大事です。いいですか。なんでダビデがそのように高く神様を見なしておられたか。神の恵み深さを彼は知っていたからです。神は人が初めから悪いことをするように傾いてしまっている存在であることを知っておられます。これノアのね、あの洪水の後でね、あの出てくるんですね。人は初めから悪に傾いているんだよと。だから彼らの義によって彼らを救うことはできないことを神様は知っておられます。神ご自身の義によって、正しさによって彼らを決め救おうと。そしてその神様の慈しみと恵みにどれだけ敏感なのかが神の評価につながっているんです。もちろん罪を犯せば神の御心を損ないますけれども、神の心を損なったこと、傷つけたこと、痛めたことをどれだけ自分が悔いて悲しんでいるのか、神のお考えになっていること、神の感じておられることにどれだけ自分も考えて感じているのか、これが大事なんですね。で、これをダビデは行っていた。預言者ガドが来る前に彼はすでに心の中でこれを行ったことで罪の重さを感じて告白をしています。あのダビデがウリアを殺した後にはナタンが来て、ナタンがこうはっきりと指摘して、それで罪を犯したっていうふうに告白しましたけれども、これはもう預言者が来る前からですね、彼はこの自分がしたこと、しかも周りの人にはですね、このバテシバとかウリアを殺したというあからさまには見えないこう微妙な罪じゃないですか。これを初めから告白しているというところなんですね。この高ぶりの罪というのを本当に私たち、なんていうのかな、気づかなきゃいけない。歴代史の著者がこっちの方を前面にしてこの問題視している、このことに注目したい。箴言の16章の18節に有名な言葉、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。人目には自分は良い人のように見えるかもしれない。きちんとやってるように見えるかもしれない。で、クリスチャンの霊的な事柄さえが、そのように自分を本当の自分よりもよく見えるようになってしまっているかもしれない。でも、実は心の中では、これは私のものだ。このようにできているのは私が自分でやっているからだ。そして他の人々は決して寄せつけない、神の御言葉でさえ跳ねつける強い意志を持っているのであれば、これが聖書でいう高ぶりなんですね。ダビデは告白しました。そして9節で、そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。言ってダビデに告げて言え、主はこう仰せられる。私があなたに出す3つのことがある。そのうち1つを選べ。私はあなた方のためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。3年間の飢饉か3ヶ月間あなたがアダの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか、あるいは3日間敵の主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。 ダビデの深い神への信頼をここで見ることができるでしょうか。3つの選択肢が与えられています。飢饉、敵に追われること、疫病です。飢饉は他の国に頼らなければいけなくなります。覚えてますか、ヤコブの家族がもう飢饉で、食べ物がなくなった時にエジプトに下っていかなければいけなかった、アブラハムもそうでしたよね。他の国に頼らなければいけない。で、もちろん敵も、この他の国が、他の人間が関わっているわけです。けれども、疫病はそのまま神様から直結ですね。で、これ誤解していただきたくないんですけど、一つの例を出しますが、これ絶対誤解しておきたくない。日本で起こった津波が神の裁きだっていう話をするんじゃないんですけれども、いいですか？津波と原発事故ではインパクトが違いますよね。どうして？津波は何として考えても人が引き起こしたものだというのは違うって分かってるからです。誰をも責めないんです。責められないんですよ。まあ陰謀論でね、なんか米軍がなんかこのうちなんか海底の何だかでこうなんか爆発させたとか何だかって、でもそれは逆に言うと誰かのせいにしたいんですよね。したいからいろんなことをこう取り上げて、でももう大多数の人はもうあれは神の許しがあって起こったことだって分かってますね。だから責めがないんですよ。で、神を考えられるんです。これはね、神の怒りとか裁き、あの人たちを裁いた、そういう話じゃないです。私が言ってる話はここに何かがあるだって触れることができる。対して原発はどうかって言ったらそれがない。理由分かりますね。東電がって話になるわけですよ。政府が、国民がどうだったのか、原因ですよ。だって人間が作ったものですから、人間が関わってるんですよ、この間に。だから神は神が本当は主権の中でその許されていることなんですけれども、人間が関わっていることであるから、本当に何ていうのかな、この神を考えていくとか思い巡らすっていうことがなかなかできないんですね、この事故がね。で、似たようなことでダビデは疫病を選びました。もうこれは誰のせいにもできない。そして彼の大事なのは、すごいのは、その恐ろしい疫病という裁きの中に主の憐れみがある、こう言ってるんです。ここまでのどうか信頼を持ってください。自分が裁かれるとしても神は憐れみ深いんだ。だから私が罪を犯して裁かれたとしても、私はこの裁きを甘んじて受けます。どうかこれを行ってください。どうかこれをしてください。もし皆さんがこれをすることができたら、ものすごい成長します、霊的に。神の裁きの中にでさえ神の憐れみがあります。どうしてって思われるかもしれません。でもですね、よく聖書を読んでいくと、皆さんどうですか、聖書通読をですね、1回じゃなくて2回3回4回とかやっていくとですね、この時を経つとですね、信仰歴、僕最初の時読んだ時ね、怖いと思ったの。新旧約が怖っ怖っ怖っ、この続きですよ。おお怖い、おお怖い、おお、どうですか皆さんは。新約になって、あ、イエス様で、このに、なんで、玉ねぎの皮を剥くようにですね、だんだん分かっていくんです。例えばエジプト期でエジプトに10の災いが起こった、10の災いが起こった、10回も災いやったんですか、怖い神様ですねってなりますか。違うんですよ。よく読むと、神はパロを死ねって言ったら滅ぼすことができたのに、パロにチャンスを与えるためにあえてそのエジプトを全て滅ぼすということをあえて差し控えて、少しずつ裁きをし、私が誠の神であると、ヤーウェであるということを知りなさいということを言ってるんですね。怒りの中にも憐れみがある。ダビデはこのことをよく知ってました。そして次にですか、14節、すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。彼はエルサレムに御使いを使わして、これを滅ぼそうとされた。 主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍らに立っていたということで、主の使いが裁きの実行者となっていくんですけれども、私たちはこの聖書の中で先ほどちょうど言ったバラムを裁くときにも主の使いが現れたというように、神の裁きを実行する者としての使いが出てくる。でヤーウェの使いって書いてあるところは多くの場合イエス様ご自身じゃないかなと私は思うんですが、例えばあとはヨシュアがエリコの町を一人で巡っているときに主の軍の将としてヨシュアの前に現れました。で同じように現れて、そしてイスラエルに住んでいる者たちをどんどん疫病で打っていったわけなんですけども、思い直したったんですね、主が思い直した。でやめたと。でなんでやめたのかがこの16節以降に書いてあります。エブス人オルナの内場の傍らに立っていたとありますが、これはちょうどいいですか、ダビデの町の北側にあるその山、これがモリアの山なんですね。で覚えてますか、もともとエルサレムがエブス人が住んでいたところです。でそこを攻略したんですよね。でもうエブス人ではなくてダビデのものになっているんですけれども、まあ、あのエブス人すべて、ね、殺してるわけではなくて、あのダビデのしもべになっているわけですね、このオルナンという人が。あのちなみにサムエル記ではアラウナって出てますけれども、まあ、同じ人物ですが。次にダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した。荒布というのは罪を悔いている、悲しんでいる、その姿ですが、ダビデは神に言った。民を数えよと命じられたのは、命じたのはあなたでは私ではありませんか。罪を犯したのは鼻だしい、悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。ダビデが人口調査をして失ったものがイスラエル人自身でした。でここでイスラエルの民のことを羊の群れと言ってるんですね。ダビデはもともと羊飼いであったということもあるし、自分が国の王となってもちょうど羊を飼うようにイスラエルの民を養い守り導いていたわけなんです。羊飼いの心、牧者の心をダビデが持っていた。その彼らが自分の罪のために殺されてってるっていう苦しみを味わったわけなんです。で私たちも罪を犯せば、自分が本当に大切にしている人、本当にそばにいる人、周りにいる仲間、彼らが痛み苦しんでいくことになるんですよね。ですると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登っていってエブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデはガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。ついにですね、神ご自身が御使いを通して、そしてダビデ、ガドを通して将来の神殿になる場所を導かれました。ここがかつてイサクをほくろうとした、アブラハムがイサクをほくろうとしたあのモリアの山であり、そしてあのアブラハムがイサクをほくろうとするその手を止めたのも主の使い、同じ主の使いが神から命じられて、ここで主のために祭壇を築きなさいとこのように命じたわけなんです。オルナンが振り返ると、御使いが見えた。彼と共にいた4人、彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の脱穀をしていたと。なんか現代だとちょっと、こんな体験あるのっていうふうに思っちゃうかもしれませんが、 聖書の中には意外に出てくるんですね。この例えばダニエル書に出てきますが、ティグリス川を歩いていた時にですね、イエスご自身と思われる神の使いが現れたんです。で、彼だけがその光景を見ることができたんですが、ついてきた人たちはその幻は見えないんだけど、あまりにも恐怖で震え上がって逃げたって話で、似たようなことが今起こってて、オルナンは見ることができたんですけど、息子が、子供たちが身を隠したと怖くなってるんですね。で、ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼を言った。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください、私は全焼の生贄のための牛、焚木にできる脱穀器、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかしダビデ王はオルナに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として金のシェケルで重さ600シェケルに当たるものをオルナンに与えたと。これはサムエル記にも出てましたが、大事な言葉が、費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないという箇所です。犠牲のない捧げ物はありませんですか。犠牲のない礼拝はありえません。犠牲のないクリスチャン生活はありえません。なぜか。神の愛は犠牲に基づいているからです。神の愛はご自分のたった一人の息子を私たちの罪のために命を捨てさせるほどの犠牲に基づいているものです。愛してるよって言ってですね、何もしなかったらそんな愛じゃないでしょ、ね、愛じゃないでしょ。何か具体的にするから愛なんでしょ。それを神が犠牲を払って行っているから、そこに愛があるわけなんですよ。だからこの神の愛に触れられた人は、自分を神様に捧げていく、犠牲にしていく、生贄にしていくということを応答として当然ながら出てくるんです。自動的に出てくると言ってもいいですよ。いやー、私は別にもう信じるね、信じて、あとはまあもう関係ない生活した方がいいですよ。その人はまず知らない、神様の愛を知らない。自分の罪のためにこの天と地を作った神が、その一人子、神ご自身ですよ、を人間にして、そこでもかなり屈辱的なんですけど、人にすること自体も、でもそこから最も屈辱な形の、その先ほど読んだように人の顔もしているほどじゃない、もうぐちゃぐちゃになった、そこまでの虐げをさせたと。私たちが全てを、私は自分の命以上にイエス様が大事ですとなるわけなんですよね。だからここでも全焼の生贄を費用もかけずに、なんでできるんですかということで、このオルナンの、購入者ですね、それでここで生贄を捧げます。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄と捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時ダビデは主がエブス人オルナの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げたと。火によって肉を焼き尽くすというのは、いいですか、受け入れたよ、こういう意味です。皆さん、受け入れられたいですよね。人から受け入れられたいし、否定されたくないですよね、普通ね。否定されるのがなんか快感な人はちょっとまずいですよね。そうじゃないですよ、受け入れられたいですよ。何よりもこの天と地を作られた神から受け入れられたいですよ。で、この火を持ってっていうのは、これは受け入れたよっていうことです。それでダビデは安心して、今度は和解の生贄を捧げました。和解の生贄というのは何かといったら、交わる生贄です。神との平和を持つ生贄、一部は神のものとなって、残りは自分がのだって、ちょうどこの一緒にバーベキューを食べているような状態ですよ。 ですね。でそれで神と交わったと。そしてもう次、モーセが荒野で作った主の幕屋と全所の生贄の祭壇はその時ギブオンの高きところにあった。ギブオンというのはですね、エルサレムから載ってないかな、エルサレムからだと北西にある町ですね、北北西かな、にある町で、そこに、ここにあるようにモーセが荒野で作った主の幕屋と全主の生贄の祭壇があったと。ヨシュアが約束の地に入って、でそれで四式を見ると白に主の幕屋があったんですけれども、どこかの時点でギブオンに移ったわけなんです。でダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運んできて自分の町に持ってきたんですが、その幕屋そのもの、生贄を捧げるところはギブオンにあったわけです。で次が面白い。ダビデは神を求めてその前に出ていくことはできなかった、主の使いの剣を恐れたからであると。ダビデは行かなかったんですって。理由はもう自分は裁かれる、怖かったんですよ、神の前に出るのが。でも実はですね、これね、この章と説っていうのはずっと後にね、後世の人がつけたんですよ。だからストーリーっていうのは物語は続いてるんですね。で大事なのはこの22章の一節って、これ続きなんですよ。そこでダビデは言った、これこそ主である、神である主の宮だ、これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そのオルナンのですね、オルナンの内場ですね、そこで生贄を捧げているところでは神はダビデの生贄を受け入れてくださったわけですよ。ですか、自分がとんでもない罪を犯したのに神はその罪をこの場で許してくださったんですよ。他のところでは神の裁きを受けるかもしれないけれども、ここは主の宮としてふさわしいところだ。なぜかって言ったら、自分が神の恵みと神の許しと神の贖いを受けられるところなんだっていうのを分かって、そしてこの22章以降で次回から学んでいく話が、ここにソロモンに神殿を建てるように命じて、そしてこの時以降エルサレムに神殿が建てられているという話になってくるわけです。ですから列王記の第1を私たちが学んだ時に、ソロモンが神殿を建てた後の奉献式の時の祈りというのが、ここに神様がすっぽり入っているわけではなくて、そうではなくて、あなたの名が置かれていて、私たちが祈るときに、ここに向かって祈るときに祈りを聞いてくださるためのものだって言ってるんですね。いいですか。そしてそれがどういう祈りかって言ったら、罪を犯したときに許してくださいという祈りが多いんですよ。人は誰でも罪を犯さない人いないんだからっていうふうにソロモンが言ってるんです。ダビデが罪を犯して、そして祈って許されたところが、この神殿の場所になっていくということであるわけなんです。ですからいいですか、ここが大事なのが、私たちが初めからの確信を持っていれば、私たちが神の家ですとヘブル書の3章に書いてあります。私たちがここから外に出たら神の裁きしかないという、そのここというのが、キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったというところから出てしまえば、主の剣が私たちを突き刺す、それも全然おかしくないような、私たちは裁きを持っているんだ、神の裁きを持っているんだということ、神のこの憐れみと神の罪の許しが、この私たちの神の宮、キリストを望みとする者たちの集まりでありですね、そしてここしか、教会っていうか、そのキリストの体しか、 キリストの流された血しかですね、その神の宮は成り立たないんだよということであります。本当はこの後に聖餐式を持ってもよかったんですけれどもですね、お祈りしましょうか。愛する主よ、ありがとうございました。私たちが高ぶりの罪を犯したことを告白いたします。自分のものではないのに自分のものとして振る舞っていく、誰も気づいていない、何気なくしている、ダビデのようにここまで肉の心、この敏感な心を私が持っていたかどうか、本当に罪示されました。この罪をお許しください。そしてここにいる兄弟姉妹の罪をもどうかあなたが許してください。主よ、私たちは罪を犯しました、お許しください、ごめんなさい。そしてあなたの血の注ぎを受けたいと願います。ここからあなたの泉が流れ出て私たちを潤し、御霊が私たちを洗い清めてくださいます。どうぞ主よ、いつまでもイエス様の十字架のもとにいさせてください。横につかせてください。私たちがいつも十字架につけられたものであることを忘れさせないでください。お願いいたします。あなたがこの一週間の間もここにいるあなたのために豊かな恵みと憐れみを施してくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。